今日さ今日新井さん家に行くって言ってなかったら、まあいいか、話しながらですか。
いや、どうぞ。
今日さいい、大丈夫。
うん、
今日ね、新井さん家に行くってさ、昨日の夜うちの家族に言わないでいたら、朝餃子弁当が出来上がってて、
うん、
うん、今急いで車の中で食べてきた。すごい車の中が餃子臭い。
あらあらあら、
そういう感じ。
いいね、弁当だ、
うん、
弁当。
新井さん弁当作る？
最近やめた。
やめた。
暑かったからさ。
うんうん、
最近はあのね、とんかつが挟まってるサンド、
うんうん、
あれがハマっちゃって。うん、
順番に食べるやつでしょ。
あ、そうそう、端っこから3つに分かれてるんだ、うんうん、イギリスパン風の2を3等分したのが入ってるパックがあるんだけど、うんうん、ライフで
具体的にある
の。あれがうまい、
銘柄がある、
あれがうまい。セブンのはちょっと冷えすぎてるし、うんうん、多分ちょっと脂っこくてねなんか硬いんだけど、そのライフのは手作りでうまい。仕事中パン、あ、いいね、やっぱ
パン。
ちょっとつまんでおいで、うんうん、別にね、なんかやりながら食えるからね、
うんうんうん、
であんまり食っちゃうとさ動けないから
そうだね、ご飯食うとすぐ眠くなるもんね。
ちょいちょい食べながら、うん、コーヒー飲みながらなんか作業しだすとかっていう感じで、うんうん、だからうん、あれを結構ね毎日買っちゃった毎日とんかつサンド。
危ないよね、それ。
ああ。
油。
あ、家系3食いっちゃうみたいになっちゃうかな。
そうだね。
うん、家系、たまる系ね。あれね。それ系だね。豚が
たまっちゃう系ね。うん、
それもあって、うん、そうだね。だからちょっとさ、コロナで動かなかったしさ、うん、足が太ったりとか、うん、お腹太ったりするからさ、うん、一昨日ぐらいから腹筋やってるこう腹筋のこう足上げとこうひねるやつやって、
うん、うん、
で20秒やって10秒休むってやつが、
うん、うん、
あれちょっとやってる
昨日さ、そう、同じ話しててさあの脂肪のついてるところにしか筋肉ってつかないんだってね。
何？
脂肪が溜まってる人の方が筋肉ってつきやすいんだって。
あー、そうなの。太ってる人はすげえ筋肉あるってこと
だ。なんかボディービルの人は
一
回太ってから、あの体を絞ってくっていう話を昨日教えてもらって、
はい
はい、
へ
ーって思ってさ
へーだね、
もうへーって思って、
トリビアだね。
トリビア
トリビアの泉がいらっしゃいませーってやつです
ね。取ってる。記念撮影も済まして
まあ家を撮ったね。家を、
家じゃない、
家、
家、
わかんねえだろうな家
なんだっけそれ、
初学やつ
だせですね。
まだ
やって
んだよ、
やってるやってる。こないださ、あのモヤモヤサマーズじゃん、あのなんだっけ、モヤモヤサマーズに出てたよ。
あ、そう、
うん、家に行ってた。偶然会っちゃって、
千歳師匠ん、うん、
の家に行ってた。
家建ったか、
うん、家建ってた、うん、出てた、見た。
へぇ、うん、なんだ、
うん、
すごいよね、あの人
そうね、
カツラだから、
カツラだよ、
ちょっとコーヒー取って、あ、お茶あったわ、大丈夫、
うん、大丈夫ですか。
もう10月になっちゃったです
ね。そうそう、何も更新しないままね。
あ、皆さんすいません、あの、うん、録音してるけど、うん、
一気に出すから、
超録音してるんだけど、うん、出してない、
デッドストックね。
すげえ溜まってますから、ね、このあと祭りが
祭りがや
祭りがやってくる。
今日あたりから祭りしないとね。
祭りしようよ、
うんうん、祭りね。
あの文は文軽くでいいから、
うん、分かった。
今回内容は箇条書きでいい、うんうん、絵も、ま
あ、絵も1点ぐらいでいいね。1点2点ぐらいでいいね。そう、こってり作ると大変だから
5丁目週間
強化ウィークね、うん
点火せがないとね、
うん、何の何の
誰が、
うん、あの交通取締り
角っこでこう隠れてるやつ
さっきやってたの
最近よくやってるよね、
うん、ああ捕まってるわと思ってました、うん、いやよくないよなあれ。
いや一時停止しよう、
うん、いやするけどさまあしてるけど、でもね捕まるところは捕まるからなと思って、うん、待ってるとこ一緒だからなと思ってさ。
一緒だよね、うん、ずっと同じだよね、
うんうん、で掴んであ
れ落ちるぜあれ
落ちるね
日曜にさふんふんって言って10時か11時ぐらいにこう、うんうん、行くわけじゃん、うんうん、車借りて、うん、でピーって止められちゃう、うん、
すぐね、
あ1万いくらや
本当だ
っていう GoTo であれだったのにとか思って
そうね、普段乗りつけない人が乗っちゃうみたいなね。
乗っちゃうね。
そうね、はい、一回あのどうでした1ヶ月ゆっくりしてた
9月はね、うん、前半が何もなくて、うん、また6日ぐらい何もないって日があっていやそろそろ仕事も安定するかと思ったら、うん、そうでもない、
うんうんうんうん、
でも後半超忙
しい、
毎日のように仕事をしてましたね、
うん
うん、あとライブ配信やったね、そうそう KPM
俺ね一日間違ってた
見るの、
うん、ああ祝日かと思ってたの、
ああ何よく分かんなかった、
ね 日曜かと思ってた。
いやでもまあ一応アーカイブは3日間だったんだけど、
うん、あそう
なんか、
まあ、どうだった。
やっぱ客が一人もいないっていうのはあの 曲終わって次までがシーンってなるっていう、ね、でなんか緊張してたみんなでリーダーもあんま喋りがさ、
うんうん、
こういう華麗喋りになんないからなんかなっつって
構えちゃう。
カメラがさ、うん、あの手上から斜め上から定点と、うんうん、あと1,2で 3カメで2つは動かしてくれるんだけど、うんうんうんうん、赤いランプついたとこは出てるんでとかって言われてるけど、うん、見れない
見れないよね、そんな
のね、そんないきなり言われてもね、うん、で俺が、あ、俺なんかさもうふざけててあ、これテレビとか言ってやってたテレビやん、テレビ来てんのとか言ってなぎら健一さんの真似をやってみたんだけど、うん、あんまり通じなか
ったそれすごい面白いね、うん、
テレビかいとか言ってやってたんだけど誰も分かってくれなかったな
それ面白いね、
うんうん、ファッション15とか来てんのってやったなんだけどさ
昭和だね、昭和、
しかもタモリクラブに出てくるバージョンのナギラさん、
うんうん、入ってくる時の感じね、
うんうん、そうそう、あれあの小芝居のところ、うん、そうそう冒頭の自転車で来るところ、うん、キーって
そう、テレビってやるね、うん、それあ面白い
ああ、
うん、ああそうか、
うん、うん、だからそういうだからね、
ライブなんか白い部屋だったよね、
真っ白、うん、撮影スタジオだからさ、うんうん、いろんな撮る、うんうん、多分背景も組み合わせられる、
うん
うんうん、ちゃんとしてるとこだった。だからいろんなアイドルとか来てる
みた
いな、ちょっと名前は言えないっぽいぐらいの、
うん、名前が言えない
ビッグな
ビッグな
方とか、あ、でもなんかマキタスポーツさんとかも
仕事
も
受けてるって
言ってたよ、テレビ関係とか、うんうん、いろいろネット関係とか、撮影スタジオ面白いね
撮影スタジオやっぱ音は デッドな感じなの、あれ
撮影とこはそんなことしないね。
そうなんだ、
うん、うん、音楽用じゃないから、うん、あの本当に、
あ、そうだよね、
うん、でしかもカメラで撮るスタジオと同じだよ、ホリゾントがあって、うんうんうん、影になんないように照明がバーッとたかれててみたいなぐらい、
そっかそっか、
うん、で音が出せないから
ラインだもんね、だ
バンドで出せないからラインにしたのが
ね、
でエレドラとか苦情来るから、
あ、そっかそっか、
みんなヘッドホンでやって失敗したのが、撮ってる人がヘッドホンしてなかったから誰が演奏してるのか全く分かんないってことがなんか歌と琴とかは生で鳴ってるじゃん、ベースなんないじゃん、うん、俺はバイオリンなんないじゃん、うん、 エレキだ、
うんうん、そうだね、
キューキーキーとかなんか擦ってるみたいな感じ、うん、誰がソロか分かんないって言われたって次おつの人がソロだって抜いたらしいんだけど、うんうん、違ったとかね曲を覚えなきゃダメだねとか確かに確かにみたいな。
そっか、
そうだからシーンとしてたスタジオはやんだモニター用のスピーカーも用意したんだけど、うんうん、スイッチへの忘れしてちょっとぐらいの音を出そうと思ってたのに、うんうんうん、全く
分からないみ
たいな言ってよって思ったの途中で
それででもできちゃうんだね
うちらはね、演奏は、ね、
ヘッドホンはしてるの、
みんなして
る、あ、いや、あ、そうか、
うちらは
モニタリングしてるのか、そうか、本人たちはしてるのか、う
ん、結構いい音で、
そうだよね、それ聞こえないとどうにもならないもんね、
うん、面白かった撮ってる人聞こえない問題ね
撮ってる人聞こえないもん
まあでも、うん、とりあえず流せたからね、うんうんうんうん、これからでしょ、ああいうのは。
そうだね、
慣れていかないと、うん、ただまあね、うんうん、
やっぱお客さんがいた方がいい、
いないと反応ないのが、
うん、そうだよね、シーンだから、ね、うん、
そのやったことない感があるよね、うん、そうか、
うん、テレビの向こうに向かってやってる、テレビっていうかあ、向こうに向かってやってる感じだもん、向こうに向か、うん、もう向かってないんだよねきっとね、
うん、まあだからネタ番組とか辛いだろうなって思うよね、あとから笑いとか出してるからさ、うんうんうんうん、
これ面白いのかなってなるだろうね
あ、だからラジオの周りの人とか笑うんだとかさ、あと技としての笑いみたいな、受けた時のとかさ、さんまさんとかあーとかさ、あれは技術なんだなとかね、うんうんう
ん、ちゃんと反応返しするってことね、うんうんうん、ああそうだよね、
スタッフが奥で笑ってるなってのもいいじゃん、ごっつい感じ
でさ、
あれが効いてるんだっていうのが、うん、分かるね、確かにやってみると。
そうだね、笑ったり手叩いたりする人がやっぱり誰かいないとダメなんだね、うん、音楽に音楽も同じってことなんだね。
そうだね、うんでも俺これラジオこれやってるから結構慣れてた、うん、なんか知らんけど、うん、なんか俺一人で面白いなとかでわざと間違えたりしてね曲を笑ってもらったりしてあーとか言って、うん、
演出なのね、
演出だった
の、うん、
もちろんさ
そう、なるほどね、
うん、じゃあ今日は普通に行ってみようか、
はい、はい、
アライゴー
吾妻ひろしの
五丁目ラジオ、
アライゴー吾妻ひろしの五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。ああ、
生放送、
生放送風、生放送風あ、そうか、生放送風か、
吉田豪です、
吉田豪ね、吾妻ひろみつです、
はい、うん、ああ、なんだっけそれ、ひろみつっていたよね、
あの三味線の人ね、
ああ、うん、それか、うん、それ知らない千田光雄です、
なはなはだよ、
なはな
は、ね、
車のナンバーかみたいな、
ね、787の
五丁目ラジオ、うん、何回これ
40ね、
結構来た、
45とか6なのかな、
あ、
うん、今ね、うん、デッドストックしてるのが 4本とプラス1あるから、
うん、
5本デッドストックしてるね
はい
2ヶ月半ぐらいデッドストックしてるね
あ、ご丁目ラジオ聞いてください、
はい、
ご丁目ラジオで検索、
うん、検索ね、ご丁目ラジオとにかく検索ね、
森田
森田原作、千葉県知事
まさかの
まさかのね、大量虐殺だ
よなんか、
うん、
政治家ってすげえなと思う。
そうだね。
よく映画の俳優とかさ、
うんうん、
役者だった人がよくなるなって思うんで。
レーガン
なんでなんなんのああいう。
そうだよね。
お笑いの芸人になったりとかさ。
そうだよね。モーニング娘。
コメディアンがな
ってる。モーニング娘もなってるもんね。
あ、そう。
うん、あれなってないか。
やっぱ点取りたいから。なんか
点取りたい。
政党票が欲しいからああいう人、顔が売れてる人を選ぶ。
人寄せパンダちゃん的な、
うんうん、かな。あ、
まあ、具体的なビジョンはないだろうねきっと。
昔からそうだった、うん、あれなんか昔って政治家政治家した政治家が政治やってた気がするけど、ね、
でも男子首相もなってるよ政治家に、
うん、もっと昔よ。
あ、
うん、吉田茂と、
うん、そういう時には芸能人はいないだろうね、
うんうんね、
誰かがそれを有効だっていうふうに思っちゃったんだろうね。
思っちゃった、
うん、思っちゃった
思っちゃったんだ、
うん、ああ思っちゃった瞬間にこうやっちゃったんだろうね。
そうか、
誰だろうね。タレント知事、タレント知事じゃない、タレント議員
タレント議員
言えば、
お
清西
川、ああ西川、
うん、
清志、
うん、
うん、
それより前にいるのかな、
うん、青島由紀夫
青
島都知事、
あ、都知事か、
うん、田中康夫ってちょっと、まあ、タレントっぽかったけど、
そうね、
なんとなくクリスタルでしょ、うん、あら、わかんねえな、まあ、
投げたわかんねえなって、
うん、
議員とかにならない、立候補しない。
俺無理だよ無理無理だよこんなん、
無理かな。なんかでもなんか何かを代表する人がとしての議員じゃない、
はいはいはい、
あのみんなの声を代表する人の議員、あ
おう、
あ代弁者じゃない、
あ、うん、
で、
うん
うん、
俺
で、うん、代弁してなんか
あ、そうだね。なんか音楽の人で出る人ってあんまいないけどね、
うん、
ちょっといたけどね、ちょっといたじゃん、あのちょっとヤーマンな感じの人いたじゃん、三宅洋平さんかな、バンドやってるような人いたね。分かんない、ちょっとヒッピーっぽくてさ、でも あんまりって感じの評価だったけど、ね、うんうん、まあでも活動してたよねすげえ、
うん、あ、そうなんだ、うん、全然分からない、
あ、そう、
うん、アソーって言うとアソーって聞こえる。
アソーさん、
アソー確かにミュージシャン、あ、そうね、内田裕也は違うしね。
あ、ちょっと反射、
反射
方面、反射方面だもんねそっち方面だ
もん、ね、あ、言われてみるといないんだねミュージシャンは、あんまね。
あ、
確かに、
うん、でもミュージシャンはちょっと、うん、どうなんだろうね、
いてもいいと思うけどね、うん、
あんまど、まあど思ってるけど、うん、口に出して言う人ってあんまいないもんな、
うん、確かに、
うん、あんまそっちに興味ないんじゃない、
うん、政治活動には興味がない、政治家としての活動には興味がない
んだよね、うんうんうん、って人は多いかもね、
うん、坂本龍一さんとかそうだよねきっとね、
うん、まあ、あと切り離してるっていうスタンス取る人いるよね、うんうんうん、人としてはこうだけど、うん、ミュージシャンとしてはこうですみたいなんで、うんうんうん、いるよね。教授ね、教授はね、いろいろ昔からね、
うん、言うけど、
ロハスね、
ロハス
原発とかね、
うん、
うん、そういう市民としての活動ではやりますみたいな、うんうん、政治家にちょっとって感じはあるだろうね、うん、うん、うん、
はい、うん、
今日どうすっか、あ、今日 俺か、
うん、新井さんからなんですけど、
じゃあやっちゃう、
やっちゃう、
ゼミ、
ゼミやっちゃう
今じゃあこれじゃあまあいいや、
うん、
30分ぐらいにまでは OK か、
うん、あと何かあります、
え、
伝えたいこと、政治活動のほかに
そうね、
ほら、
うん、
俺今月すげえ伝えたいことがあってさ。
はい。
今マキシマム・ザ・ホルモンブームが来てて
前もなんか話したね。そうそう、どうした
の？で1ヶ月しっかり調べきって、すごいと思った
何を調べる？
この DVD とかちゃんと見たんですよ、
うん、
でマキシマム・ザ・ホルモンというバンドは2号店があるんです。
はい、
うん、コロナナモレモモっていう2号店バンドがある
ん
です
。
で自分たちでオーディションして選んで自分たちの曲を弾かせるっていう、
はい、
うん、
へ、
業界初フランチャイズバン
ド、
バンドのフランチャイズって、
へ、
っていうのをやってて
面白いじゃん、
うん、面白いよね。
で、うん、
で
何それ、
うん、うん、でちゃんとオーディションをやるんだけど、もう最初のうちずっと茶番劇みたいなのずっとやってるのね、
うん、
うん、茶番をやってるんだけど、ちゃんと選抜して合宿に行って、みんなで練習して、最後ちゃんと5人選んで埼玉でやるようなビバラロックとかいうフェスにその5人で出るみたいなのをやってたんですけど
はいはい、そういうドキュメンタリー番組をやってた。
そうそう、でドキュメンタリーなんだけど、体はなんかめちゃイケみたいな体なの。
ああ、うん、一応そういう記録として番組作るも、
そうそうそう、
ともやりつつちゃんとリアルにプロジェクトで
やってるって、
あるんだ。
でちゃんとなんかそのスポンサーがついててお金をつけてそれを動かしてるのがこの人すっげーなーと思って、
うんうん、
日清がちゃんとついてて、
うんうん、
YouTube の途中途中に日清のためだけに作ったビデオを挟むっていうのが、YouTube の広告以外に日清の広告をちゃんと挟むっていうのをやってて、ちゃんとお金を引っ張るところ引っ張ってきてやりたいことをやる、
うんうんうん、それやろうよ、
うん、やろう
ここやろうよレッドブル呼ぶか。そうそう
そう、レッドブル
やっぱり2階から飛び降りたりしようか、うん、
エクストリームスポーツね
2階じゃダメだね、さすがに2階じゃ、
まあアクロバットな、うん、展開だ
ね。ちょっとね、
うんうん、
体使わなくても、
ね、うん、できるできる、
アクロバットに美学をやる
とやると、でも、
うん、勝手に作ればいいんだよ、うん、ジャンルを。
そうそうそうそうそうそう、
でオリンピック出る、
うん、あ、そうそう、であんまこれこうこの後に、ちゃんと持ってきたので、
うん、
ちょっと聞いてみよう、
あ、
見たりちょっとお話をしてみたいことが、
うん、
あったの、
はいはい、うん、
ので、うん、後ほど、
あ、それ後で、
後で、
はい、分かった、じゃあ
やりますか、
本行こう、
本行く
もう早く本を終わらせたんです
、うん、そう
じゃあ、
うん、
何
やりたかった、
あ、
待ってました状態だ、
やる時間じゃないかなと思って、
うん、ごめん、うん、うん、はい、じゃあやりましょう、
はい、じゃあね、
叫ばなくていい、
本読むやつね、
うん、
あー、タイトル、
うん、タイトル、
せーの、
アライゴゼミ、
本読んでるコーナー、うん、世界思想の歴史、マキアヴェリからロールズまで高本達也著、
いよいよロールズのあたりまで来ちゃったよね、
はい、
うん、
今日12章、
うん、
これからやりますね、いい、
いいよハイエクとかやってくれるんでしょ、
違う、あー出てくるね、うん、今日はねだから4人ぐらい人出てくる、
うん、うわ、いっぱい出てくるね、
うん、困ったな、
みんな、みんな何4番打者みたいな感じ、
ああそうでもない、
あ、そうでもないんだ打者でいうと何番ぐらい、何番ぐらいの人で
しょ、ああごめん野球わかんないんだ野球のそのなんか器具みたいのわかんないんだよね、うん、なんつうそういうのわかんないんだ
よ、うん、面白い、いい
と思う、8番から2番までとかよくわかんないんだ打者がねそういうのわかんない、
あ、面白い、野球興味ない、うん、
なんか野球してる人の話とかは面白そうだよね、うん、 伊集院さんのやつ、うんうんうん、草野球リーグちゃんとあるんだとかさ、うんうん、7回までなんだとかさ、
そう、そうね、うん、自分たちでリーグ作るんだよねあれね、う
ん、きちんとするんだみたいな、
芸人リーグとか言ってちゃんとあの試合数とか決まってるんだよね、
う
ん
う
ん、
ね、すごいよね。あと芸人の草野球とか社会人リーグとか結構プロなんでしょ、うん、あれね、うん、もう
プロなんでしょって言われ
る、とかそういう知らない世界がある。12章タイトル、うん、全体主義批判の社会思想って言うんですよ。全体主義、フランクフルト学派とケインズ・ハイエク。
ケインズ・ハイエク
参ったなこれ、うん、フランクフルトだよ、う
ん、オランダ、
ドイツ、ドイツ、
ドイツか
オランダ
でもさ、あのドイツとかさ、
はい、
最近ドイツ流行ってるよね。ドイツ、イギリスあたりしか歩ってないよね。
ああ、うん。
ドイツ、イギリス、フランスしか歩ってないよね。
そうだね、う
ん。あとアメリカにこれから行くのかなみたいな感じだよね。
うん。はい、まあそこら辺がやっぱ昔から主要な国だったんでしょう。あと、うんうん、の国はそんな強くないし、うんうん、ちっちゃいし。あとまあロシアね。
うん、
まあそう、
ロシアね。
大体さ、うん、フランクフルトってソーセージでしょ、うん、思い出しちゃってさ、
うんうん、
ベルリン行ったことあるじゃん、
うんうん、
であそこの、カリーブルストっていうさ、
うんうんうん、
あのジャンクフードの家が有名なんだけどさ、あれ食いに行ったよ、
うん、
こう広場に、
うん、美味しかった。
休日広場行くとさ、
うん、
もう地下鉄からガーッと上がって広場に到着すると、うんうん、もう勝手にレイブやってて勝手に DJ とかが爆音で流してて、でっかい広い公園が歩行者天国っていうか、そこで勝手にパーティーやってるよ休日で、ビール飲んで、でまあそのカリーブルストだ、カレー味のソーセージと、
カリーなの、
カリーのブルストっていうのはそのソーセージの意味なんだけど、ドイツ語でブルストね、で太めのやつをこうカットしてあって、でケチャップついててマヨネーズつけてて、ポテトが乗ってるっていう、たこ焼きみたいなもんでそういう軽食とビールでなんか買って食って、まあなんか楽しくしてるっていう、すごい人うわーっているも
ん。あ、そうなんだ。
上野の公園ぐらいのところにうわーって人がいて、レイブを勝手にそれぞれやってるっていう状態
聞こえるのみたいなあれだよね。
うるさいよ、しかもドイツだから。
そっか、
うん、
単調な音楽を、
うん、テクノだよ、
うん、テクノだ
よ、すごかったよあれ、まあ、家族連れでいたりとか。
あ、そうなんだ、
面白い、
面白い
んだ、ドイツそういう文化なんだとか思って、うんうんうん、いい日曜日だったよ、
うん、あ、いいね、
うん、いいんだよね。
今じゃあできなくて大変だろうね。
今あれ、うん、そうなんだろうな、
マスクしてやってんのかなみんな。
やる人はやるだろうね、うんそれで、まあ、フランクフルト学派ってそういて、
うん、
ケインズ・ハイクっていうのか、ちょっとまあどんな、これいつもこう説がね、時代がどうで思想の流れがどうで、
うん、
でフランクフルト学派とかケインズさんとかハイエクさんは何考えてたかなっていうことを言って、自由と公共は何かっていう風に、ね、うん、流れなんだけど、うんうん、時代は言うと世界史的な出来事が起こったんですよ。何でしょう、
米騒動、
うんまずロシア革命が起こった、世界大恐慌が起こったでしょ、うんうん、あとナチスドイツができました、
う
ん、ヒットラーですよ、
第三帝国、
うん、ちょっとヤバめじゃない、
うん、ヤバめだね、
うん、そんな時
そんな時か、
うん、ですよ、
ですよ、ですよ
って。2節、
うん、はい、早っ。
思想的な流れね、
うん、
は資本主義の批判派と資本主義の擁護派っていうのができてきたんですって、うんうんうんうん、だからつまりそのロシアとドイツでさ、
うん、
革命とかナチスができてきたけど、それについてどう思ってたか、
うんうん
うん、で資本主義の批判派っていうのはフランクフルト学派、
うんうん、
資本主義ダメって
良くないみたいな、
良くない、
お金積んじゃダメみたいなあれ
っていうのがフランクが、その時とは、ナチズムとかスターリニズム、スターリンの独裁体制とかは、戦争とか経済から来る不安、不安の心理がその運動には働いてたんだっていうふうに思う、人々にはね、だからそんな不安な時には独裁でもいいから、強い権威を持った人を欲したんだっていうふうに分析してた人たちがいる、
フランクフルトかね、
で一方は擁護派ね、ケインズは、もうドイツとかロシアの政策の矛盾も言ってたけども、けどもただし、お金とかから解放されるっていう意味にによだっては、ロシアのやり方もまあありなんじゃないかなっていうふうにも思っていたようです。で、ハイエクはもっと強硬っていうか、いや、それはね、もうどっちも同じようなもんだと。ダメ。だから、でも、なんか自由主義っていうものに対して反感があったから、そういう国とか活動ができちゃったんじゃないかなって言ってた人なんですね。でもうちょっと深くその人たちの話を聞いてみようってことで3節です。これね、繋がってんだよ、ちょっと今回のあの書いた話が、まあ分けられてないというか、全体主義批判の問題ね。フランクフルト学派から見ると、ナチもスターリニズムも資本主義のせいで生まれちゃったんだって言ってるんですよ。なんかね、性っていうか、それ資本主義のが生み出しちゃった、で資本、しかもその資本主義、を生み出してしまった西洋の文明そのものをちょっともう、批判してみようと。
ハイエクは？
いやいや、フランク
フルト。
資本主義ダメだけど、なんでダメだったかって知りたい、そもそも資本主義出した西洋文明ってのをちょっともう分析しちゃいましょうって感じなの、何が悪かったかを証明させたいから、で、ケイン一方ですよ、ケインズが悪いって見てたのは最大多数の最大幸福って言ったら、なんだっけ、
功利主義
ね、ベンサムね、ベンサム、
ベンサム、
ベンサムは、それでは、しかしそれはもうとっくに空気のものとなっていて、時代遅れだった、なっちゃったと、この時代には、だから、ケインズが言った対策はニューディール施策とか、つまりだから福祉国家とかを作っていくっていう、新しい自由主義っていうのを打ち出したんだって、
もう介入していくやつだね。
あ、そうそうそう、大きな国家がを作って介入していこうっていう立場、で、ハイエクはちょっとまた違うんだけど、ハイエクも擁護派ね、資本主義の、がナチズムが滅びてもどうせソ連は残ってくだろうし、ソ連、ロシア、そもそもはあの歴史家とか作家たちとかが、政治学者たちがなんか研究してきた本が、ナチズムの成功の元凶になっちゃったんだろうとも感じているんです、自分たちの研究者のことを、研究したからね、マルクスにいたってもなんかフェビアニズムにしてもさ、まあまあその辺知ってる人が分かればいい。で、ケインズは真っ向から反対の古典的な人間としての個人を強く打ち出したんだよね、で、それは後でネオリベラリズムなんて、あ、ケインズね、それはハイエクだ、ハイエクは個人を打ち出す、個人大事みたいな感じで、つまりそれはネオリベラリズムの源流にもなっていくわけだけど、後でねっていう感じ。大体分かったこ
れ。大体分かった、
大体でいい、
大体分かった。
でも4位いきますか、
はい、
じゃあフランクフルト学派ってほら、資本主義西洋文明批判したって言ったけど、具体的にどんな本を書いたかっていうことは4ですね、啓蒙の弁証法っていう本書きました、 フランクフルト学派、学派っていうぐらいだから何人かでグループ作ってたんだけど、そのうちの、アドルノ、
アドルノよく聞くよね
さんって方と、ホルクハイマーさんって方が二人で共著で本を書きました、はい。それ本は ものすごい簡単に言うとロシアの独裁とナチズムは資本主義が生み出した、さっきも言った病気であるって、病気なんだあれは、がんというか、と考える、で資本主義っていうのは人間がさ、自然をこう支配して理性を獲得していくという過程そのものであるし、歴史、ヨーロッパの文明の歴史そのものであるっていうふうに考えました、はい。それ証明するためにもう西洋の神話の古典の頂点みたいなやつがいるわけ、昔のこれが初めであるみたい、要はオデュッセイアっていう叙事詩、
行って帰ってくるやつ
そうでした、それはそう、行って帰ってくる神々の世界をこう、オデュッセイスが多くの困難を乗り越えて旅してくる物語ですよ、冒険探
検探
探探、よくあるよね映画ね、大体その形式じゃんっていう話だけど、なんか魔物と戦って頑張るとかジャンプみたいなやつそれですよ、で人間として成長するじゃん、理性を獲得するってことは成長、で、まあ、自然を支配下に置いて理性的人間と変わっている過程を描くものだと、でそれはイコール啓蒙ってことなんだって言って、ちょっと分かんないけど
な、分かんない、俺もね啓蒙の
啓蒙のこと忘れてたじゃん、
そうそうそう、
うっかり、でそう、つまりその理性を獲得してるのは啓蒙なんだって、まあまあちょっと、とりあえずそう思っといて、でそれはね、まあそこまではわかるよ、じゃあ、でただ面白いこと言ってんのは、自然を支配するっていう啓蒙の過程で人々は自分の中にある自然も、支配しちゃったって言ってる、大体自然をこうほら開拓してるとかさ、あんだけど、自分の 中身までさ支配しちゃったなって、開拓しちゃって、自分の中の自然もトイレに流すっていうかさ、阻害しちゃったわけで、なんだって、とか思って、やべえやべえ
やべえやべえって
外界の神々ではなく、自分の中の自然も
支配、
いつの間にか自分で支配しちゃったって思ってつまりだから啓蒙が行き着く先は、で、自分の中の自然とか情念とかを想像力なども消してしまったんだって、だけど今度資本主義が完成されて高度な大衆消費社会が作り出されると、消費社会作ったじゃないですか、今度人間はそれが自然だって思うようになってくるんだって、
作ったのが自然、作り出されたような状況が今、まあ、あるがままが自然みたいな、
そうそうそう、今の資本主義社会、生活してる空間が自然だと思い込むようになっていったって言うんですよ、例えばマスメディアとか広告とかで作り出された自然、それに従うことが自然だっていう感じ、例えばだからね、スーパーで商品がいっぱい売ってるじゃん、うちらこう買い物で選んでるじゃん、これは俺が自分で自然に自分が好きで選んだ食い物だとか持ってるけど違うっていうこと、
なるほど、
それは作り出されたものであって、
分かりやすい、
つまりそれは自然に対する未明質と同じだよってことを言いたかったんだよね、支配できてないです自分から選んでると思ってるだろうが違うそれは全然自分たちが作ったっていう自然に取り込まれてるだけだよって言われて、
なるほどね、
ほーって思ったよね、でただそれに従えなかった人たちも出てくる、従えないって、とか思うとか、それが今で言われる少数派っていうレッテル貼られてしまった人たちだと、 でこの時代だったらユダヤ人とかさ、少数派で弱者みたいな人たちが出てきちゃったんだっていう話をしてたんですね、この本では。はい、そこまででちょっとまたちょっと止まっておきましょう、う
ん、はい。
で今度ケインズとハイエクが考えてたこと、
うん、
この人たちは自由主義ってことを2、うんうん、2人とも言ってんだけど、うんうん、自由主義の言ってる中身はちょっと違うよって話をここでしたいって、うんうん、なんで自由主義って言ったのかな。あ、そうだそうだ、だからそのスターリニズムとかナチズムは悪いから、そうじゃなくて資本主義を全部否定しなくて擁護して、
うん、
うん、資本主義ちょっと変えていこうっていう感じ、改良していきたいなっていうんで、
うん、
自由主義っていうのを出したんだけど、うん、それが、まあ、資本主義でも状況変わって変わらなきゃって思ってた、うん、変わらなきゃっていうキャンペーン、で2人ともちょっとこうでもすごいこう論を活発にしたんだけど、うんうん、結構対立して、その議論の中心は個人主義とか自由主義を保つ守るためにどんな方法を取るかってとこでちょっと意見が違った、
うん、
だけどケインズの方は市場経済に任せておけば次第に良い社会へ向かうっていうのは昔誰か言ってたよね、うん、
その言ってた、あのアダムスミス、
うんうんうん、そういう放任論、うん、みたいな、そういうのはオワコンだって言ったわけ、
ね、うん、オワコンだったケインズが言ったの、
うん、ケインズはオワコンって言
ったの、そういうの
オワコンだからって、やっぱある程度国が介入しなきゃならないだろうって言ったわけ、うんうん、でハイエクの方はもうベクトル的に真逆のこと言ってて、うん、もう上からの秩序なんてダメだって言ってる、うんうん、もう下から、うん、あの自然に自然発生的に人々が秩序を求めて行きましょうよっていう、下から作っていこうっていう立場だった、
うんうん、
ただしそれでもやっぱり政府の介入を、うん、やっぱ公的なサービスとかはやっぱするべきだっても言ってたわけだから、
うん
うんうん、どっちもは変わんないなってことだった
ん
だ、
うんうんうん、
目指すものは、うんうん、そんな感じだった
軽いな、
うん、というふうにケインズ・ハイエクは経済学の枠組みで自由な個人、
うん、
を徹底的に守ろうっていうことをしたんだ、うんうん、
なるほどね、
でさっきちょっと置いておいた啓蒙、その意味では啓蒙の弁証法っていう本で、
うん、
アドルンとかホルクマ、うん、ハイマーが言ってた啓蒙とか理性、
うん、
というのがさ、あの あれは個人を受け入れていく精神なのかな、うん、あれは何だったんだ
ね、啓蒙ね、忘れちゃったんだよね、
ああ俺と、まあ、でもそれは、うん、あれは啓蒙とかっていうのは批判的な精神っていう感じなんだよね、でそれは、うん、だからそういうのを資本主義後の人間が作って自分たちで作っちゃった神話世界、あの、
うんうんうん、
であってもまた啓蒙の力によって、うん、それを理性的に乗り越えてい けるだろうと考えられるって う、うん、言ってたのね、
もう一回、うん、もう一回考え直すみたいなあれなのかな、うん、あ、考え直してここ変じゃねえみたいなのを探していくみたいなことが啓蒙なのかな、
うんうん、そうそう
そうだよね、
うん、
本来的な意味からか、
うん、
光を当てるんだからそういうことだよねきっと、
そうだね、
暗いところに光を当ててみたいな話、
まあ だから個人なんか人ん理性的な人間っていうものを作り出そうとしてきたわけだよね、
うん、
啓蒙によって、
うんうんうんうん、
でもいつの間にか人間たちは自分たちで新たに神話を世界、資本主義っていう神話世界を作っちゃって、うん、それを自然だと思い込むようにいつの間にかなっちゃったんだけども、うん、やっぱりそこでもう一度啓蒙っていうのを思い出して、うん、それをその 作り出した自然も乗り越えていきましょうっていう方向性を示したんだっていうことですね。そんなことがこの時代に思想がありましたと。
合点、
うん、いやーこれね一応これでこの本のこの章は終わりです。
終わりなのそれ、
うん、
へえ。
結構あのね考え出すと大変
そうだね。
いや、うん、難解なんだって、うん、多分多分、うん、この人たちの言ってるのはもっと、
うん
うんうん、こんなでも一応立場は分かったでしょ、うん、
分かった分かった。ああ分かった。
一応もう一回整理すると、うん、フランクフルト学派は
資本主義、
資本主義、西洋文明は、うん、まあ資本主義ダメ、
うん、
ダメだ、
うん、
でそれ西洋文明を根本から考え直してみた、
うん
うん、で啓蒙を啓蒙でこうちょっと堕落したけども、うん、もう一度その啓蒙の力をという批判性を持って、うんうん、この今の資本主義社会を変えていこうっていう、うんうん、
なるほどね、
ことだったんだね。ただ、ハイエクと、ケインズは資本主義自体は現時点ではやっぱりそれが一番最高のものであるけど、うん、それを中から改革していこう、うんうんうん、途中でちょっと時代に合わなくなってきたんですからっていう話なんで、ね、うんうんうん、もう古いとベンサムとかああいうのは通用しないから、
うん
うん、もっと個人を出してくる。あ、通用しないっていうのはさ、途中で何があったかっていうと、なんか選挙権拡大してきたじゃん、
うんうんうんうん、
あの上のさ、うんうん、選ばれた人たちだけじゃなくて、うんうん、労働者にも広がってきたんだけど、うんうん、だんだんとなんかその選挙権が民衆にも広まるようになっていった過程で、
うん、
なんかねだんだん票集めが目的になってきちゃったんだってうんうん、うん、金集めとか、
うんうんうん、
それでいやこれってこの議会制どうなのって話が途中であったんです。だから個人をどうこうって言ったよね、
うんうんうん、なるほどね、
そうそう、うん、こんな感じでしたこの後の次は現代になっちゃうからだんだん複雑になってくるね。こんな感じです、
ね、うん、あでも今さ、
うん、
新井さんが説明してくれてさ、
うん、
もう時間ねえから12章全然ほとんど読まねえでさ13章やったからさ整理できたみたいな。
あそうだよね、これ飛ばすと分かんない
わかんないですよ
はい、じゃあ今日これくらいですね。なんかあります？
誰が一番強いと思う？喧嘩したら。
喧嘩したら、
うん、
あのねやっぱスター性があるのはケインズなわけ。
ああそうだよね、
すごいスターなんだよ、
うんうん、
まあすげえ父ちゃんが大学の有名な経済学者だったし、うんうんうんうん、このケインズはなんかねもうお金もあるでしょ、
うん、
頭もいいでしょ、うん、で周りにすげえいい友達もいっぱいいるわけ、はい、芸術家やら、うん、絵描く人とか、うん、なんかそういう芸術家とかもこう交流もさ、うん、人ともうまくやっていけいけなわけ、
うん、いけいけなのね
多分当時の、うん、いろんな最先端のとこにいた人なんだよね、
うんうん、
もうだから文化的にもすごい恵まれてたしっていう人で。
何人？
イギリス
人。イギリス人か。
でハイエクは、うん、ハイエクもね多分お医者さんの子なんだけど、うん、そんな派手なとこにはいないんだよね、地味な研究者って感じでフランクフルト学派っていうのは、うん、ユダヤ人なんだよ、
うん、
みんな、
うんうんうん、
でなこの本書いたのもちょっと嫌になって、
うん、
アメリカに行ってるからねこの人たち。
そうだよね、
うん、西海岸のどっか
みんな行っちゃうよね、
そっち系の中、うん、あの、うん、割と次の時代にかかってくる人たちなんだよね、うん、だからちょっとヒッピーっぽいとこもあるだから本当に強いのはやっぱりケインズはもう、うん、もう家柄から何からすごいと思う、うん、
かなり強い、ね、
かなり強いと思うよ、うん、
ヘッドだね。
しかもニコニコしちゃってるからいいやつだと思う、すげえいいやつだと思う。
あ、そう、あ、そうだよね。
いいってか、懐が深いし、で、なんだっけな、あのさ、なんかね、 あ、ハイエクオーストリアの人だと思うんだけど、うん、ね、なんかとにかく人に好かれると思う。
ふわっとしてる。
うん、なぜかは調べてみればわかる。うん、だから映画スターみたいだもん、写真。
あ、そう、あ、そうだね。う
ん、レッドカーペット状態じゃん、この顔。
確かにそうね。
強いよ、これ。ハイエクちょっとさ、ちょっと弱そうじゃん、討論とか。
あ、ちょっと弱そうだね。
ちょっと弱そうだ、うん。はい、ケインズも強い。
あ、ケインズはこれ笑った顔がいいの、これね。うん、強いの、これ。
強いよ。
あ、でも、ハイエクは最近の人なんだね。
最近まで生きてました。ね、
もう随分昔の人のような気がするけど、うん、ケインズとなんか若くして死んでるのか。うん、じゃあ、ハイエクが長生きしてんのか。うん、
じゃあまあ、これこんな感じです。じゃあ次またね、
はい、
次終わりますけ
ど。終わっちゃうね。
はい、ありがとうございました。はい、
ごちそうさま
じゃあ、
音
楽を聴きましょう、
ね。音楽鑑賞のコーナー。
音楽のコーナー。
今日は、
俺たちが聴く、
うん。俺たちがね、俺たちが聴く音楽のコーナーね。コロナナモレモモを持ってきました。
これ、最近出たの？
去年の今頃出てる。
なのにコロナって言ってんだ。
そうそう。
先取りだな。
でも、これ、違ってて。こってりって書きた、こってりって書いたんだって最初、
はい、
アルファベットで、でそれを見ててどうもこってりをカタカナに直した、
うーん、
こってりって書いてある。
あ、本当だ。
をその時にコロナナモレモモって、
うん、
読み替えて、
うん、
それをバンド名にしたって。
うーん、でもほらマスクもしてるよ。
そう、
絵が。
そうなんだよね。怖いよね。
パッコのキャラクターマスクしてるよ。
うん、どうしたんだろうね。
すごいね。
予言だよね、ほとんどね。
怖。
うん。
やべえ。
でね、去年の今頃ぐらいまでは活動してたんだけど、今年活動してなくて、昨日から、うん、このガチンコザホルモンの第2シーズンっていうのが始まってて、うん、あ、1曲目の今日はね、メガラバの恋のメガラバを
、うん、おお、ロックだ。ビチロッケロッケチュエイ
でさ、
はい、
今日さ、新井さんに声聞こうと思ったんだけどさ、この歌詞なんだけどさ、はい、これどうやって考えると思う？
ああ、ビーチユーロ、キエロ、ケチ、ユエ？
うん。多分、空耳の逆バージョンをやってるんだと思うんだけど。
ビーチユーロ、キエロ、ケチ、ユエ。
うん。
イエああ、空耳にしたかったのか、
うん、そうそう、日本語を空耳させて英語に聞かせるってことをやってるんだと思うんだけど。
ああそうだろうね。
どういう作り方すると思う、これ？
全部そうやってんの？
うん、すごい。それ
誰もこれ、
うん、
そう、ね、何でそうそう、
歌詞を見ててどうやってこれを書くんだろうなと思って、
はいはい、それ3回ぐらい今言って
る、うん、いや本当にずっとそれ悩んでてさ、悩んでてっていうか、一回英語で作ってそれを日本語に当てはめていくのか、それともただ日本語を並べてって英語っぽく発音するのか。
うん。No make for you, sir. 浴衣風鈴ダーリン、今ロマンティックハニー。
うん。
浴衣風鈴ダーリンって言ってるね。
うん。
まあ浴衣は夕方だよね、
うん、そうそうそう
夕方フーリンダーリン、うん、
フーリンダーリンだよね、うん、
なんかそういう風になんか英語っぽくも聞こえるのを探したんじゃないの、うん、夕方だ浴衣だなとかさ。
でもさこれを全部の曲でやってるんだよ、
すごいね。はい、でだから頑張ったんじゃない書いてこうへえ、
うん、
すごいねこれ。
あの一番太い弦が C だった。
え
C、
うん、
だった。
何の
チューニングが
ベース、
ああギターのあの太い弦が C だった。
下げてんの、
うん、2音下がってんのかな。
うーん、
全音下げてE をもう一音下げるみたいな。
へえ、うん。ちょっと音がすごいねこれ。
バッキバッキでしょ。疲れるって顔してるね。
疲れる音がする。すげえな、マキシマムザホルモンの、うん、2号店。
2号店
のコロナナモリモモより恋のメガラバ、うん、強いねこれ。
うん、
うわー、これラーメン二郎って感じだよ
ね。そうだね、ラーメン二郎ってことだよね。
食ったことないけどお腹下すやつだよね、うん、
下しちゃうよね。やっぱこれバキバキなんだよ、波形で見るともういっぱいいっぱいなんだろうねきっとね。
あー、パンパンでね、うん、うん、ノーメイクフローへ、うん、気分はサラメかっこへい今、なるほどね。
このメンバーにいる DJ の人が、あのアレンジはし直してるっていう。
うん。
うん、
スイングサマー、アイスクリームゲッチュ、メガラバー、スピングラマー、スピンガ自由、メガラバー、ピンクシラバー、スピーカーチュ、メガラバー。兄貴ラバーサイン、兄貴ラバーサイン、スイングサマー、アイスクリームゲッチメガラバー、スピンク、ピンクシラバー、ピンクシラバー、兄貴ラバーサイン、兄貴ラバーサイン、
サイン、
メキューラバーサインじゃないけど、兄貴ラバーサインって。まあ、これはもう、空耳ですよね。
うん、
なるほどね。まあ、これはロックだって。はい、
はい、
シーナベイビー、いや爽快だよね、なかなか9月の空に10月の空にぴったり。これを車でぶっ飛ばしていきたいですね、うん、明日6時集合なんでお願いしますっていう時のハイエースでかけるやつね。朝
上げてくやつ、
うん、こう、うん、朝うん、うん、三茶集合ですから三茶で待ち合わせて乗ったらこれっていう、うん、で、朝日がそういう現場へ向かう時のねぴったりの曲でした。
よかった、
マキシマムザンホルモンの2号店コロナマモリモモさんで恋の銘柄は。いや
ー、はい、ね、
コロナモリモモ、
コロナモリモモ
忘れちゃった
汗かくでしょ。
ブックレットがすごい、うん、写真が古くて
古くて
感覚が古くて、うん、
新井さんとか俺とかともう全く同年代の人たちがやってるから、
うん、
見たことのあるものが多い、
うんうんうん、こういう雑誌のこう、あと、字の昔のなんかアルバムの歌詞とかさ、
うんうん、
こういう風にさ立てた か横とかをさ、うんうん、で文字を並べてみたりとかあったよね、
うん、あった。
あとこの写真の切り肉みたいのを貼っていくとかさあったよね、ロックバンドで、うん、スカンチとかもあった。
あのりょうくんがスカンチ好きなんだよね、
やっぱスカンチっぽいと思う、うん、しかも4コマ漫画いっぱい入ってるしねこれでなんか何日かは単調な仕事も頑張れるよねっていう見るとこいっぱいある。で鬼面組の人を本当に使っているっていう、うん、
すごいよね。
マルシー新沢
新沢元
栄さん、うん、すげえな。
でちゃんと発注がかけられるっていうのがやっぱすごいよね。
ジャンプコミックスじゃなくて MTH コミックスちゃんとついてる
マキシマムザホルモンなんだ、
うん、細かいね。いいね。
いやでもいいお金の使い方してると思う本当。
ザ文化資本主義だ。
資本主義でも資本主義に
いいね、
をうまく使ってる感じがするね、うん、
いいね。いいですね。
そういうわけです。
で今日なかなか面白かったね、
うん、面白かった。
いやあとはリリース
リリースすぐする
から、ね、これ1日1個とかできる。面白いけど
やるやる
面白そうだから
やる
ちょっと面白いな。俺さアップしたくてしょうがない今日あげましたって今日今週はなんと五丁目ラジオ
強化ウィークですみたいな、
なんだろうねラジオ
あなんだっけあの視聴率週間ってあるよね。
あるある、うん、あれだよ
調査週間ですとか言う、う
ん、やろうよ
やるか、
うん、あの十字路の陰に立ってますかんっていうポイント稼げてって
誰のみたいな何のみたいな
俺いやいやいや、
うん、
すっかり寒くなったからさ
そうね
T シャツで出ちゃった昨日ちょっと風邪ひくかなと思って、うん、帰り風邪ひきそう。
寒かったよね、うん、
寒くて、
うん、もう10月だ。
皆さんご自愛ください、うん、
はい
そんなラジオ深夜便的なこともやりつつね
面白い
全国の電気代表です、うん、札幌0度
あ0度いっちゃうんだみたいな、もういっちゃうんだみたいな。
そうそうそう。そうか。いやじゃあ
うん、
トントントンとこうアップされればですね、うんうん、多分いけるんで言うと、うん、10月の僕予定は10月の28日に、うん、ドミューに出る予定です。
すごいドミュー、は
い、いいですね。いけてるとこですね。
いけてるいけてる。
渋谷、渋谷に行くから
、ね、何で出るの。
体育時間かな。
体育時間、うん、あの一番合ってる、
うん、先端、
うん、先端、
先端恐怖症
尖ったもの。
宮下公園行ってみっかな、ちょっと。
なんで
話題の。
なんであ
そこさ、うん、ホームレスの人がいっぱいいたとこなんだけど、うん、なんか、新しくさ、建物建てちゃってさ。
そうなんだ。うん、あ
で、なんか、うん、ホームレスがいらなくなっちゃったりとか、溜、うん、まり場がなくなっちゃったって問題になって
る。あれだね、公共の問題だね、それね。
うん、そうそうそうそう、うん、公共、公共。
公共ね。
上からの公共。
上から。排除みたいな、
うん、なんかあそこで出してる、うん、なんかハイボールが、うん、なんか高いけど、うん、なんか全然なんか大阪の多分、うん、バスへのなんか飲み屋みたいなのを再現しましたみたいなとこがあって、うんうんうん、とても不評である
。いや本当にそうだよね。さっきの話と同じだよそれ。だからあの
なんかさ、それしかも全然知らないようなやつが、うん、そのふわっとした話だけでプロデュースして、うんうんうんうん、そんなバスへ感のある、まあ、立ち飲みみたいのを、うんうん、格打ちみたいのをコンセプトに作っちゃって、うんうん、なんかおしゃれ感を出して作って、しかも高いみたいないいところが何もないみたいなのを作ったらしいんだから、ちょっと見てこようかな。
あれでしょ、さっきのさっきの話だよね。だからあの作れられた自然状態。
あ、そうそう、作られた自然状態です。
だダメだってなるよやっぱ、
うん、まあまあ、うん、もうみんなでもダメだっていう人もいるから、
いるって、うん、そうですね、
うん、面白いですね。
ハイエクとか、
うん、我々は今戦争状態にあるのであるみたいな欲しがりません、勝つ
までは
鳥肌実る場合。
鳥肌実る生きてる、まだ
生きてる
よね、
活動してる、うん、 らしい。で見たことないけどね、うん、
最近聞かないなと思って
やってる。
あ、そういう文化圏に今いないから聞かない
な。なんか何公演か全部ダメになりました、うん、とかツイートしてこない
だ。ああそうか、うん、鳥肌見るね。上田くんが好きだったんだよ。上田くんどこ行ったの。上田くん聞いてたらちょっと連絡欲しいんだけど。
ああください。
うん、上田くん連絡ください至急、うん、
じゃあ、はい、今回はこれぐらいで、
はい、
最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
激怒っていう映画をね、うん、出るんかなと思ったらまだ出ないんだ。
あ、吉木さんのやつか、うん、
まだ取れてない部分があって。
あ、そうな
の。クラウドファンディングを強化した
アライゴー、アガツマヒロシの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。